ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイニメンバード、今回はですね、大雪に見舞われましたが無事に終えましたけれども、年に一度のバースデーライブということで、渋谷ジェイジブラッドさんでの恒例のバースデーライブでございました、ということで2週間の近況報告をしたいと思います、かなりですね、あのライブが続いておりまして、あのどのライブも本当にとてもこういい時間を過ごさせていただいております、まず代々木なるですね、こちらはピアノの井上ゆかりさん、そしてフルートの酒井真希夫さんとの、初組み合わせのトリオでやらせていただきました、ここのとこあの代々木なるでですね、あのやらせてもらうトリオはなんだかこう関西人率が非常に高いんですけれども、真希夫ちゃんも、関西出身ということで、3人ともね関西人の集まりということで、初組み合わせのトリオだったんですけれども、すごくサウンドしたトリオだったように思います、そして池袋のモンゴメリーランドでは、ギターの宮野さんとのリオでやらせていただきました、宮野さんとは鉄板トリオ、そして宮野さんの、覚醒ムーンネオと、あの最近はねあのやらせてもらってるんですけれども、あのデュオは、まあ、あの回数は少ないんですが、モンゴメリーランドでもあのだいぶこう定番になってきたかなという感じで、非常にあのまた宮野さんのこうオリジナルの連発ということで、すごくこう充実した音の時間を過ごさせていただきました、そして翌日はですね、まあ約1年ぐらいですかね、あの取り組んできたクラシックの本番があったんですけれども、豊洲シビックホールでは弾き語りの加藤葵さんのコンサートということで、参加させていただきました、葵さんのコンサートは、前回のヤマハホールから、2年ぶりということでやらせていただいたんですけれども、クラシックの方のね選曲は葵さんがまずこう一人で、ピアノソナタを演奏されて、そして、もう一曲はですね、ピアノカルテットということで、こちらは去年の、まあ、5月ぐらいから月に、まあ、2回とかね3回とか、あのリハーサルを重ねて、ようやくこう本番の日を迎えたわけなんですけれども、あの前回の、ヤマハホールの時は2人でねあの演奏したんですけれども、今回はピアノカルテットということで、ピアノとバイオリンとビオラとチェロという、あのアンサンブル形式のね、4人だったので、あの私もあの前回のまたこうソロの時とは違って、多少はこうリラックスした感じで、あの取り組めたかなとは、思うんですけれども、まあやはり、ね、同じ本番でもあのクラシックのこう緊張感っていうのはまた本当に独特なものがあるので、緊張しましたが、それでもあのリハーサルからこう本番までのこう時間がすごく良かったなと、思います。そしてあの葵さんがまたそれにこうチャレンジする姿っていうのはすごくやっぱり感動的でしたし、2部はねあの、With Strings ということで、あのジャズのコーナーだったんですけれども、あのそちらの方もすごく楽しかったですし、あの本当に葵さんにはねこうしてあの同じ大学の大先輩というあのつながりから、あの誘っていただいてるんですけれども、あの本当に感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてこちらは2回目の演奏でしたけれども、世界のメガネプリンスさんでのイベント演奏でございました、こちらも1回目と同様、あのテテウィズマイコということで、ビブラフォンの山本玲子ちゃん、そしてベースの伊藤由紀ちゃんプラス私ということで、3人でやらせていただきました、あの前回も世界のメガネプリンスでのこう報告で言ったんですけれども、すごくあのいい空間でですね、あの今回はあとお天気も良かったので、そういう日差しを感じながら演奏することができて、で、こちらはそう全員生音でできるっていうのもすごくいいなと思っていて、とてもこう楽しい時間を過ごさせていただきました、 そして2回あったんですけれども、わらびの泡でライトでのまず1回目のライブは、うん、
はい、
ピアノの大谷桃ちゃんとのデュオということで、こちら昼のライブとしてねやらせていただきました、うん、
はい、
桃ちゃんとのデュオは3回目、少し間が空いたんですけれども、
うん、
すごく楽しかったですね、
うん、
桃ちゃんのこう進化具合とか、あとまあ1回目2回目3回目とこう回数を重ねるたびにこういろんな相手のこう面が見えてくるので、
うん、
こういうジャズの初回のセッションとはまた違う、こう回数を重ねたら重ねるほど見えてくるものっていうのがすごくやっぱりジャズは大きいなというふうに、うん、感じました、
うん、
またね次回も楽しみにしております、
はい、
そしてこの日の夜なんですけれども、うん、夜は小岩のコチでの、ピアノ西山ひとみさんとのデュオでした、
はい、
ひとみさんとも今年入って、まあ、初めてのデュオだったんですけれども、うん、コチのね、お店マジックっていうのもすごくやっぱりあるので、
うん、
ひとみさんとも通じ合ってるところがやっぱりすごくあるなというふうに、言葉にしなくてもね音の会話っていうのですごく共有できることが大きいんだなというふうに、うん、感じたライブだったように思います、
はい、
とひとみさんとは、また続々デュオもね決まっていますので、うん、ぜひまた皆さん聞きに来てください、
はい、
そして今週の前にメンバーのに選びました、毎年恒例の私のバースデーライブ、うん、渋谷のジェイジーブラッドということでやらせていただきました、
はい、
今回はですね少し誕生日から前倒しのバースデーライブということだったんですけれども、
うん、
すごい雪でしたね。
いやすごかったですね。
雪が結構都内でも降る降るというふうにニュースで、言われていたんですけれども、うん、まあ少しぐらいちゃうみたいな感じで思ってたらですね、うん、前日どんどんこう冷えてきまして、うん、これはひょっとしてやばいんじゃないかという、うん、で当日のね朝はちょっとみぞれっぽい感じだったんですけれども、うん、そっから多分急激に皆さんがこう移動してライブに来られる時間がもう一番吹雪いてた時間だったみたいなんですけれども、うん、なぜこういう大雪が降ったのかと、うん、まあそれは本当たまたまなんですけどね、
うん、
とにかく、私たちミュージシャンは入り時間が早かったので、うん、そこまで、ちょうどこう降り始めの時だったんですけれども、うん、その中こう駆けつけてくださったお客様、うん、なので電車もね結構やっぱり都心は入場規制があったり
大変なパニックだったみたいです ね。
それで時間通り、まあ、来れずに駆け込んでくださる方が結構いたんですけれども、うん、本当にそんな大変な状況の中なんとかこう行くんだという皆さんの思いで来ていただいてお客様には本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
私も変わらずねライブを、まあ、この日はやるというふうに決めてやったんですけれども皆さんのその思いというかそういうものがすごくいつも以上にこう届いてですね、うん、それは私もメンバーもそうだったと思うんですけれども、その思いのおかげですごく内容的にも、充実したライブになったなと思っていますし、うん、いろんなこうシチュエーションも込みでこう忘れられないというかね、うん、そういうバースデーライブになったなと思っています、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみにこの日はですね、うん、鉄板トリオプラス、ドラムの橋本学くんということで、うん、初組み合わせではあったんですけれども、うん、ベースレスということでねやったんですが、まあ、鉄板トリオのこうサウンドを基盤にマナブちゃんを入れてというふうにこう想定していたんですけれども、マナブちゃんのまあアプローチとかこう音楽性とかっていうのがもうやっぱりすごいなというふうに、改めて感じたライブだったように思います。特にドラマというこうカテゴリーをこうもっとこう大きいものをでこう捉えてくれたまなぶちゃんのアプローチがすごく面白くてですね、うん、私も自分がイメージしてたもの以上のいろんなアプローチであったりこうサウンド感であったり、シーンだったなというふうに、思っています。すごく楽しかったですね、
はい、
そして翌日はですね、大塚のグレコで、 少し久しぶりではありましたけれども、ウェイブ3ナミさんのライブでございました。
はい、
この日のあのライブもすごくいいライブでしたね。
うん、
前日の小雪が残っていてすごく寒い日だったんですけれども、まあそんな外の景色も含めて、選曲をしたりですね、ピアノのゆりさん、そしてバイオリンのかなさんとの温かいサウンドだったように思います。
はい、
そして2度目の小岩のこちでは、ピアノのしこうちゃんとのデュオでやらせていただきました。
はい、
このね短期間の間にこちも2回行かせていただいて、
うん、
もう何度も言ってるんですけども、本当にこういうお店って今すごく少ないと思うんですよね。うん、マスターの宮崎さんという、方のこう心意気っていうのが本当に、うん、お店の空気感がすごくありまして、うん、お客様もそうだと思うんですけれども、ミュージシャンにとってもすごくいい刺激になるお店なんですね。うん、刺激だしリラックスしてできるし、ミュージシャンとしての襟を正すような、なんかそういう、うん、すごく名店ですので、うん、あとこちではこう生音で、至近距離でね聞いていただけるので、うん、今後も何度か出演が決まっていますので、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思っております。
はい、
そして私が非常勤講師を務めております専属学園ですね、
うん、
のレッスンはねもう終わったんですけれども、うん、これからいくつかこう試験監督っていうのがありまして、うん、そちらの試験に行ってまいりました。
はい、
そして、誕生日当日だったんですけれども、うん、千葉のジャブですね、
うん、
では、ピアノのタカちゃんから誘っていただいて、ペインティングオブノーツ PON のライブで、やらせていただきました。
はい、
考えてみたら去年のバースデーライブはタカちゃんにお願いしたので2年連続ね、
うんうん、
誕生日当日のライブを一緒にやってもらってるんですけれども、
うん、
この日はタカちゃん主催の、誕生日ライブということで、
うん、
お祝いもねたくさんしていただいたんですけれども、うん、ペインティングオブノーツのライブ始めでもあったんですが、すごく、こちらもいいライブだったなと思います。昨年の12月のクリスマスライブもすごく良かったなという感触が残っている中で、うん、できたというのと、お互いにそうですね、こういろんなものをこう手探りでやっているのがすごく形になってきたなという実感があって、もう完全にユニットのサウンドですね。
うん
うん、どの曲やってもやっぱりこの2人でしか出せないサウンドになっているなというふうに実感できたライブでもあったので、
うん、
今年はこうさらに一歩踏み出していろいろとこうチャレンジしていけたらいいねという話もできたので、そういう意味でも、すごくいいバースデーライブとしてこうやらせていただきました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
そしてわらびアワデライトでは、同じ誕生日のビブラフォン山本玲子ちゃんとのデュオということでやらせていただきました。
はい、
れいこちゃんとのデュオでは初めてのアワデライトでのライブだったんですけれども、
うん、
ね、こちらのお店は残響が本当に素晴らしいですので、うん、ビブラフォンも当然すごく合うんですけれども、うん、二人のこうデュオの選曲ともすごくマッチしましたし、うん、そんな中でもこういろいろとお互いにこうアプローチをチャレンジできたりですね、れいこちゃんとはすごくまあ、編成が変わっているっていうのももちろん一つあるんですけれども、うん、いつもこうあまり縛られずにフレキシブルに音が出せるなっていうのがありまして、うん、それはまあ玲子ちゃんの、存在にも一つすごくあるんですけれども、うん、そんなものも込めましてすごくいいライブになったかなと思っております。
はい、
本当に濃厚なねライブがたくさん続いてるんですけれども、うん、誕生日の前そして誕生日当日で誕生日後のライブもですね、うん、たくさんの皆さんにお祝いしていただきまして本当にありがたいなという気持ちで、毎日ライブ帰りをこう幸せな気持ちで帰ることができております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
それではお便りをご紹介します。今回のお題は K マッツさんのリクエストで平成元年の印象的な出来事。
こちらは Facebook から。舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。年明けからの怒涛のライブお疲れ様です。 そして舞子さん、お誕生日おめでとうございます。さてお題ですが、平成元年の印象的な出来事は、小渕恵三さんの元年のアナウンスと昭和天皇の崩御のため、テレビ番組のアナウンサーやゲストの方がどこも黒の装いになったのが印象に残っています。もう30年なのですね。早いです。昭和も平成も懐かしくなる時代が来るのだと感じています。昭和の時代にこんなお題は出てくるはずもないですものね。私はその頃、自分の聞く音に行き詰まりを感じて、いろいろな音を聞き漁っていたと思います。今はまた、ジャズという、かっこ一般的な括りの音をいい意味で聞いていたいと思っています。次の元号の年は何を聞いているのか楽しみです。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、怒涛のライブ、たくさん来ていただきまして、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、もう30年ですね、うん、本当に、まあ、早いような、まあその間にこういろんなものが進化してね、時代も変わったなというふうに私も感じることが多いんですけれども、うん、レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。バブルケーキお立ち台、あの頃はよく女でも路上でタバコ吸ってましたね。がん検診異常なしでした。喫煙外来って意味あるんですかね。ちなみに平成元年の頃はよくタバコ吸ってましたわ。小渕さんの娘さんが議員になってる現在ですが、今小渕さんの娘さん議員なのかしら。昨日国会中継テレビで見たら、ほとんどの議員寝てましたわ。思わずタバコでも吸って頭しっかりさせたらと言いたくなるぐらい眠い国会でした。リスナーナンバー203番となります長島愛子さんからいただきました。愛子さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
愛子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にこういろんなものがね、状況も変わりましたよね。そういう意味で昭和から平成ということで、これからね、またどんな風に変化していくのかなと私も思っております。愛子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。こんばんは、投稿させていただきます。平成元年の出来事で一番に思い出すのは、昭和天皇崩御後にしばらく続いたいろいろな自粛ムードです。高校ラグビーの決勝戦が中止になり、両校優勝になったのと、当時よく行っていたパチンコ屋さんの BGM が T スクエアのトゥルースから琴の音色に変わったのをよく覚えています。あ、平成という元号になかなか馴染めなかったのも思い出しました。かっこ笑い。リスナーナンバー178番、勇気松本さんからいただきました。松本さんに1マイル差し上げます。
松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん結構やっぱり覚えてらっしゃるんですね、この時に、何があったかというね、
自粛ムードでしたからね。もうビデオ屋さんのレンタルビデオもう空っぽでしたからね、棚が。
なるほど。
テレビが何もやってなかったんで、
松本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。舞子さん、久米門さん、こんばんは。最近の舞子さんライブは大谷桃さんとのデュオとバースデーライブの2本。フェイスブックに書いた内容と重複するので、ライブについては割愛させていただきます。バースデーの時は雪による交通機関の乱れで来場できなかった方もいたみたいですが、個人的には全く影響を受けずに済みました。帰りの山手線、埼京線がガラガラでスムーズに、あの時刻では異例なことに座って帰れたので、普段より楽ちんだったくらい、かっこ笑い。まあ、駅から自宅までは少し苦労しましたけどね。さて、お題です。平成元年の印象的な出来事は、この1989年は、カラヤン、美空ひばり、ホロビッツという、そのジャンルにおける看板みたいな人物が相次いで亡くなった年という印象です。ついでに、というには恐れ多いですが、バーンスタインは1990年、マイルス・デイビスは1991年没という具合に続きました。中でも強烈だったのが2月に亡くなった手塚治虫。職場で仕事中、つけっぱなしにしていたテレビからニュースが流れてきて呆然としたのを覚えています。あとオフコース、チューリップの解散も1989年でした。これらの出来事が時代の流れや年号の変化とは関係なく偶然続いただけと頭では分かっていても、この先どうなるんだろうなぁと漠然と思っていた記憶があります。リスナーナンバー157番、細川修一さんからいただきました。 細川さんに1マイル差し上げます。
細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして大雪の中、バースデーライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当ですね、細川さんにこうやって書いていただいて、うん、ね、本当にこう大物と呼ばれる方々が、うん、亡くなった年だったんだなというふうに、私もその時はそういうふうに記憶してなかったんですけれども、うん、思っております。細川さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子はん、お誕生日おめでとうございます。舞子はんは新しい年齢を得てますます深みと厚みます。それをぜひとも体感させていただきたい。目下の目標は3月のソロツアーに参戦させていただくことです。最大限に努力して都合をつけます。待っていてください。お題です。私の昭和最後の日は仕事でした。小売だったので、7日の昭和天皇崩御の報道が流れた瞬間からシャッターを半分下げて営業しました。当時は昭和天皇の御容体が分刻みのように放送され、自粛ムード一色でしたからね。翌1月8日から平成元年となり、前回に触れたように同月31日に私が敬愛していた芥川靖さんが亡くなり、私は大変ショックを受けました。そこで私は彼のあるオーケストラ作品を追悼を込めて吹奏楽へのアレンジをすることにしました。今でこそ彼の作品は数多く出版されていますが、当時はその作品が唯一でした。私は少しずつスコアを書いていきました。昭和天皇の大喪の礼が2月24日に決まり、法令により当日は休日になることになりました。当時の私の会社は木曜が定休日で、24日は金曜だったので、会社は連休にするか定休日に営業するか検討しました。その結果連休になりました。連休などめったになかったので、帰省は正月にしたし、私はどう過ごそうか迷いました。芥川さんの作品をアレンジするのは良いが、当時の私は田舎から出てきたばかりで、所属していた吹奏楽団でも発言力がないから演奏してもらえる見込みはない。そこで私は23日の定休日は帰省して母校の吹奏楽部に演奏を打診してみることに決めました。翌日24日はゆっくりできます。22日の夜、仕事を終えると私は愛車マツダコスモで帰郷の途に着きました。23日夜中に実家に着き、昼前まで寝てから地元に残っていた友人をドライブに誘い出しました。そして夕方に母校のクラブを訪れ、顧問の先生に私の書きかけのスコアを見せました。先生は私が芥川さんを敬愛しているのはよくご存知だったので、書き上がったらまた店に来いと前向きな返事をくださいました。24日の未明に帰途に着きました。午前3時40分ごろ、私は大阪府枚方市内を快調に走っていました。2車線道路の追い越し車線を80キロくらいは出してました。前方の中央分離帯のゼブラの上に軽トラが道路を横切って駐車場に入ろうとしています。当然私が通り過ぎるまで待っているだろうと思いきや、私が軽トラの前に差し掛かった瞬間に急発進したのです。私の目の前には軽トラのフロントの左側が、この時昨日会った家族、友人、クラブの先生や後輩たちの顔が一瞬でフラッシュバックしました。俺は死ぬんだと感じました。阪神淡路大震災の発生時に阪急宝塚線の高架上でも、時間は少々長かったけど、同じ感覚を経験しました。私の車は左の路肩まで跳ね飛ばされ大破。後続車がなかったのは幸いでした。私自身は少しむち打ちの症状が出たくらいで済みました。相手の車は私に衝突してから、私にリアを見せて180度回転して吹き飛び、対向車線を走ってきたトラックのコンテナに横からぶつかり、運転手は意識不明の重体。警察によると飲酒運転ではないかということでした。当然10対0で私は降りた保険で新車を購入しました。芥川さんの作品を母校で演奏してもらうのは先生の定年退職で実現しませんでしたが、10年後に私がディレクターを務めた楽団で実現しました。次回のお題、春の足音を感じるときものはでいかがでしょうか。リスナーナンバー93番、啓松さんからいただきました。啓松さんに1マイル差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな事故がね、うん、あったということを啓松さんからお聞きしたことがなかったので、うん、ちょっと驚いたんですけれども、 や大変なことですね、うん、一つの大きい人生の出来事なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、とにかく体が無事で本当に良、うん、かったなと思うばかりです。そして、またお題の提案もどうもありがとうございます。採用させていただきます。ケンマツさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
平成元年まだ生まれていないのでちょっとわからないな、かっこ笑い。もう約30年も前のことになるんですね。昭和の時もそうだったと思いますが、もう一つの言語が加わることで何かしらの書類を書く時の表記が少し手間になりそうですね。とお題はこんなところでライブ報告を。1月22日のバースデーライブ、鉄板楽アット JG ブラッド。この日はまさかの大雪でしたが、演奏は熱い素晴らしいものでした。鉄板トリオのライブに行くのはあのライブ音源の演奏以来で、演奏される曲がほぼ新曲状態。サークル2、3、マイコロジー、初なぎ、アンサンブルとオリジナルの新曲ラッシュで、それぞれ曲の個性がありましたが、今までの曲にない新たな方向性のものもあり、これからもますます鉄板トリオの進化が楽しみになりました。基本的に皆引き込まれるような良い曲ばかりですが、マイコロジーには特に驚かされました。かっこイントロでもしや、そして演奏中には思わず笑ってしまいました。さすが宮野巨匠といったところでしょうか。2がどうなるのか期待せずにはいられません。また今回はドラムで橋本学さんがメンバーとして加わっており、うまい溶け込み具合でした。鉄板取るようにしっかり融合しており、花を添える素晴らしいプレーだったと思います。それと今回は念願の一番前の席でステージがよく見えてとても嬉しかったです。YouTube にもアップされている画面そのもので、舞子さんもよく見えるし、また志向さんのピアノの指の動きがすべて見えて、耳に目に最高の保養となりました。最後に、前日に千葉にて祝福されているとは思いますが、舞子さん、ハッピーバースデー。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
レガートさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、新潟から渋谷と。
うん、
大雪の日に来てくださいまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
新曲ですね、
うん、
まあ、私の新曲を含め、宮野さんの新曲、そして多分まだ聴いていただけてなかったそのサークル2と3ですね、うんうん、もう聴いていただけてよかったなと、思っております。まあ、鉄板トリオもうずっとこう、まあ、温めて、そしてこの2年ぐらいがすごくこう加速してるんですけれども、
うん、
そのタイミングでまなみちゃんに入ってもらったっていうのもすごく良かったなと思いますし、またそれをバースデーライブの日にこうしてレガートさんにも聞いていただけて、そう、しかも一番ね前の席でしたね、私も見てました。うんうん、すごく、それも私も嬉しかったです。レガトさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
先ほどまで PON でバースデー当日ライブということで、タカポン仕切りで愛情あふれるライブでした。その思いからですかね、ダイナミックで凛とした音の中にところどころ温かみを感じられる部分があったりして、良い PON 始めでした。前後しましたが、宮野さんとのデュオ、加藤葵さんコンサート、テテマイコ、大谷桃ちゃんとのデュオ、大雪となった JG ブラッドでの鉄板プラス橋本学と盛りだくさんでしたが、葵さんコンサートを取り上げてみると、前半は現3人とピアノでモーツァルト、いやびっくりの音の柔らかさ、舞子さんだけでなくビオラもチェロも柔らかい、後半はジャズに戻り、なんと弦だけでも10人、これはこれで素晴らしい体験でした。大雪の鉄板プラス橋本さんは新曲の初なぎやアンサンブルもありましたが、やはり宮野さんのマイコロジーが肝で、まさかの曲編成は宮野さんしかできない、いや考えつかないアイデアでした。でもマイコロジー2、3につなげるのが難しそうです。お題です。平成元年1989年、今から約29年前ですかね、ちょうど1回目の転職をした時期ですね。当時はちょっとバブルな時期だったと思います。同期で何人か転職しているので間違いないはずです。ではまた。リスナーナンバー48番、笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1マイル差し上げます。
笹ポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、笹ポンさんはもう今月相当の数のライブに来ていただいてますね、うん、私もハードなんですけど、
うん、
お客さんもっとハードなんじゃないかなと思いますけれども、本当にいつもこうしたのを応援していただけて、私もすごくこう支えになっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
葵さん の,、うん、あのコンサートもね、一番前の席で聞いていただけて、笹ぽんさん確か2年前 の, あのヤマハホールの時も、一番前で聞いてくださっていたんですけども、それもすごく嬉しかったですし、前回とまた違 う, こうアンサンブルの形式で、聞いていただけて、まあ、私も少し緊張していましたけれども、それでも4人のチームワークというか、なんかこう葵さんをこう支えたいというような、こう弦のこう3人の思いみたいなのもすごく音になっていて、柔らかかったんじゃないかなというのもすごく、ありますね。笹ぽんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。毎日底冷えの日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。昨夜は千葉のレストランジャムで、舞子さんのバースデー当日の PON のライブにお邪魔してきました。タカポンこと山田タカ子さんの地元でもあるジャムさんで、タカ子さん主催で会場は超満員。積極的にタカポンが MC して終始ほっこりした空間。ダウンホーム、バースウィズユーや、今週出来たてのタカポンの新曲も、鉄板トリオ用に書いた舞子さんのアンサンブルも聴くことができました。改めて舞子さん、お誕生日おめでとうございました。さて今回のお題ですが、平成元年1988年は春に高校を卒業して海外に出てましたので、 NHK の海外放送で昭和天皇の崩御の一報を耳にしました。新天地にて何もかも初めて尽くしの毎日奮闘していたと思います。それでは舞子さんとはわらびのアワディライトでお会いしましょう。久米門さんは素敵な週末をお過ごしくださいませ。チャオ。リスナーナンバー88番、おがちゃんさんからいただきました。おがちゃんさんに1マイル差し上げます。
おがちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
おがちゃんさんもね、大雪のバースデーライブから始まり、千葉も来ていただきましたし、わらびも来ていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
おがちゃんさんね、海外に行かれてたのを知ってたんですけれども、高校卒業してすぐに出られてたんですね。それは知らなかったです。
海外にいる間に時代が変わったんですね。
それもなんかすごく大きいですね、記憶に残ったんじゃないかなと思います。おばちゃんさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。この2週間は充実の舞子さん強化週間になっております。舞子さんの心遣いに恥ずかしながら感涙止まらなかった15日のなる、とても贅沢させていただいた18日宮野さんとのデュオ、翌日の豊洲では舞子さんの音世界の幅広さに酔いしれちょいと中休み、22日は中身も環境も伝説のバースデーライブ、翌日は楽しくダミさん、水曜日コチにてチコーさんとのデュオ、初体験に感激、素晴らしい掛け算に没が没入、さらに金曜日 PON アットジャム、いがったなぁ、昨夜はアワディライトの掛け算に夢中って感じで、余裕のちょえむ率にて日々明るく朗らかな気分、仕事はお尻が炭化するほど切羽詰まっている状態なのですが、いつもニコニコ人に優しい良い人になってます。かっこ周囲もびっくり。日曜日月曜日と舞子さん付け続きます。嬉しい、かっこ涙。お題は昔すぎ、難しすぎですな、かっこ笑い。昭和天皇が亡くなった日に飲み会してたことを思い出します。かっこ昭和ですな。私が超舞子さん週間できているのは、舞子さんが超多忙にされているおかげ。蜂蜜食べて栄養とって、くれぐれもご自愛くださいね。それでは今宵に。リスナーナンバー179番、国母信幸さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。
国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
国母さんはそうですね、まあ、この2週間に限らずなんですけれども、特にこの2週間すべてのライブに来ていただいていますね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
私も、まあ、すごくハードではあるんですけれども、でもすごくいいライブがずっと続いているので、不思議にこう演奏すると元気になったりですね、すごくいい感じで音楽できているので、それもこう聞いてもらえてすごく嬉しいなと思っています。チョエム率がもうすごくパンパンということで、ちょっとね、また2月は少しスローペースですので、そこにこう貯金しといてください。 国母さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から。平成元年は前の年に29歳で結婚し、年の暮れの12月に第一子の娘を授かった記念すべき年でした。30代に突入し人の親になり、そんな自分に少し戸惑いながらも充実の30代のスタートを切った年でした。それまでちょっと浮ついた感じも垣間見える私でしたが、子供が生まれて仕事頑張ろうと思い、一番勉強したのも30代の10年間でした。土日の2日間の休みは、1日は家族と過ごして懸命にパパを演じ、もう1日は仕事関連の専門誌を読んで、一生懸命知識を蓄えていました。そんなわけで平成元年は、音楽を聴かなくなったきっかけの年でもあるのですが、でも時折国会図書館で文献を調べた帰りなどに、渋谷のジャズ喫茶に寄り道してジャズへの興味は絶やさないようにしていました。それが今のライブ通いの伏線になっているのだと思っています。最近は家を出た娘や息子との会話もすっかり減ってしまいましたが、いつの日か子供が生まれた時の親の気持ちを互いに語り合える日が来ればと思っております。リスナーナンバー86番 T ハウスさんからいただきました。 T ハウスさんに1マイル差し上げます。
T ハウスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてティーハウスさんも千葉にも来ていただきました、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてお便りなんですけれども、うん、すごくやっぱりこうグッときますね、
うん、
そんな風に私もちょっと親のことをこう思い出しながら読ませていただいたんですけれども、うん、すごくこう転換期だったんでしょうね。やっぱりこう、うん、お子様も生まれたりするとね、うん、変わるんだと思いますし、うん、そういうふうに読ませていただきました。ティハウスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。 K マッツさんからのリクエストで、春の足音を感じるときものは。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。2月11日日曜日祝日13時からわらびアワーデライトでピアノ西山ひとみさんとのデュオお昼間ライブです。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第315回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。